ありがとうございます。
ありがとうございます。
ご起立いただきまして、唱詠賛美歌542番、心情を唱和いたしましょう。賛美歌566番。 聖書をお読みします。ルカによる福音書9章21節から27節まで、新約聖書122ページです。ルカによる福音書9章21節から27節、新約聖書122ページです。お読みいたします。イエスは弟子たちを戒め、このことを誰にも話さないように命じて、次のように言われた。人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちから排斥されて殺され、3日目に復活することになっている。それからイエスは皆に言われた。私についてきたい者は自分を捨て、日々自分の十字架を背負って私に従いなさい。自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のために命を失う者はそれを救うのである。人はたとえ全世界を手に入れても、自分の身を滅ぼしたり失ったりしては何の得があろうか。私と私の言葉を信じる、言葉を恥じる者は、人の子も自分と父と聖なる天使たちとの栄光に輝いてくるときに、そのものを恥じる。確かに言っておく、ここに一緒にいる人々の中には、神の国を見るまでは決して知らない者がいる。以上です。お祈りをいたします。全地の作り主である全能の神様、今朝この安岡教会の礼拝堂へ私たちをお導きくださり、愛する方々と共に皆を賛美し、御言葉を聞くこの幸いな時が与えられましたことを感謝いたします。初めから終わりまであなたの聖霊によって導かれ、愛と誠とに満ちた礼拝としてくださいますように。今日は今山口信頼教会の住野徹先生を使わせてくださいました。どうぞ先生を祝し、礼で満たし、その言葉を通してあなたの救いの喜び、福音の御言葉を聞くことができますように。どうぞ語る者、聞く者、思いを一つにし、心を一つにして主の御言葉に聞き従うことができるように導いてください。今日本列島を台風が横断しています。主よ、どうぞ願わくば災いや災害から遠ざけてくださいますように。どうぞ人の命が無駄に失われることがありませんように助けてください。特に先日の災害のために苦しんでいる方々、その方々の上にあなたの慰めと祝福とがあり、力を与え、今回の災害をどうぞ乗り切ることができるように助けてください。世界中でも様々な災害が起こっております。主よ、人の目には災いであっても、あなたはそれを益にして変えることのできるお方です。どうぞあなたの御栄光が現れ、天で行われることがこの地上でも行われますように、あなたの御名が称えられますように。今日さまざまな理由でここに集うことのできない います。特にしばらく私たちの交わりから遠ざかっておられる方々を思います。どうかまた再び私たちとの交わり、あなたとの交わりの中に招き入れてくださいますように、この感謝と願い、イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。
アーメン。
ご起立いただきまして、賛美歌121番、信仰告白していくことの大切さがありましたけれども、ただ告白するだけでなく、どう生きていくのか、そのことが教えられている重い箇所であります。皆さんと共に味わってまいりましょう。
まず21節をご覧ください。ここでイエスは弟子たちにこのことを誰にも話さないようにとお命じになった、お命じになっています。このこととは何かというと、これは20節の最後を指しています。ペトロがイエスのことを神からのメシアですと正しい答えです。世の人はエリアの再来だ、殺されたはずの洗礼者ヨハネが生き返った、そんな風に言っている中で、ペトロはいや、目の前にいるイエスはただの人間ではなく、ただの人間の預言者でもない、救い主なんだというわけです。それを誰にも話してはいけないと言われているんですね。むしろ伝わった方が良いのではないか、私たちは思ってしまいます。ではなぜイエスがキリストである、救い主であるということを伝えてはならないとおっしゃったのでしょうか。それはあることを抜きにして、ナザレ出身の大工の子であるイエスが実は神の一人子キリストであるということだけが伝わると、人々がイエスキリストのことを全く誤解してしまうことになるからなんです。次の22節、その抜かしてはならないあることが出てくるわけです。22節ご覧ください。人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちから排斥されて殺され、3日目に復活することになっている。これはいわゆるキリストの受難の予告です。このことが語られることによって、ルカによる福音書は直前のこの20節のペトロの信仰告白、これとイエスの受難が切り離すことができないということを示そうとしているのです。人の子とはイエスがご自分のことを語られるときに使われる言葉です。救い主であられるイエスが必ず多くの苦しみを受ける、そのことが誰にも語ってはならないと言われたそのすぐ後に話されるのです。しかも当時イスラエルの人たちが尊敬していた長老、祭司長、律法学者、このような人たちから排斥されて殺されるのだ、そしてただ殺されるだけでなく3日目に復活すると言っておられるのです。そういうことでイエスが何者であるのか、それはこの22節の内容まで知らないと正しく知ったことにならないということがここで明らかになります。ただあのイエスが神の一人子でどうも救い主らしい、どうもいろんな奇跡が起こせて普通の人間じゃない、まるでスーパーマンのようだ、そういう捉え方をすることも、そういう間違えた捉え方をすることも残念ながらできてしまうんです。でもそうではなくて、キリストは殺される、そして復活する、つまり全ての人間を自分の痛みを負って、そして救い出すというその技があってこそ神のキリストである。20節でペトロが神からのメシアです、本当に超能力が使えるから、奇跡が起こせるから神からのメシアなのではなくて、イエスがキリスト救い主であることのゆえんは自ら傷を負われるからなんですね。栄光の神であり罪も何もないお方であるのに、 の罪もないのに自ら苦しみを、そして私たち人間の罪を救い出すために犠牲を負われた、そこにこそ救い主としてのゆえんがあるのです。私たちはこのことを外してはなりません。やはり何でもできるイエス、神の子だからパンを増やせ、波を鎮める、病気の人を癒せる、そちらにどうも目が向いてしまいます。だけどもイエスはスーパーマンやウルトラマンのように私たちを力で守ってくれる正義のヒーローではないんです。自ら痛みを負われる、別の表現で私たちのために十字架を負ってくださるからこそ救い主なんです。でこのルカによる福音書の9章そして8章にはイエスがたくさんの奇跡を起こされた、そして多くの人を癒されたことを見ております。でも何も苦しまず、本当にいとも簡単に人々を癒されたかというとそうでないことが書かれているんですね。一緒に人々と苦しまれ、ご自分も疲れや肉体の痛みを覚える中でそれでも犠牲を負って癒される、それがイエスの姿なんです。私は思います、自分が何一つ苦しまない、何一つ重荷を負わないで人を救うことなどありえない。私たち人間はどうも間違えた救い主像、そういうメディアが作ったウルトラマンのようなそういうものに影響されてです、どうしても痛みを負ったというイエスに目が向きませんけれど、でもここは痛みを負ったから救い主なんだということを言われています。私はまだまだイエス・キリストについて牧師ですが完全に知っているわけではなく知らないことも多いです。だけれども今回の箇所を通してですね、イエスはどんな方なのか、もしそういう問いを受けたらこう答えようというふうに示されました。イエスは自ら苦しみ犠牲を負ってでも私たちを愛のゆえに罪から救い出してくださる救い主だ、このように犠牲を負われる救い主というのを、苦しみを負ってでもそれでも私たちを愛し抜くということを、私たちは信仰の告白で大事にしていきたいと願います。で続いて23節から先です。ここにはじゃあただ信仰の告白をしっかりしていればそれでいいのか、何もしなくていいのかというとそうではないことが示されます。イエスを救い主として告白する者はその生き方も問われる、大変厳しい教えですが私たちもしっかり心に刻みつけたいと思います。特にこの23節、これは大切な言葉ですので読んでみます。23節ご覧ください。それからイエスは皆に言われた、私についてきたい者は自分を捨て日々自分の十字架を背負って私に従いなさい。これは有名な言葉です。この言葉が好きだという方も多く私は聞いています。本当にこれは深いですね。多くのこととして2つ教えられています。イエスについてきたいものがどうするかですが、1つ目、自分を捨てるとあります。自分を捨てるというのは自己中心の思いを捨てる、そして神の思いを優先させて心の中神の御心を問うていくということです。これは難しいですがわりかし分かりやすい言葉です。その次ですね、 日々自分の十字架を背負って、実はこの十字架を背負うということが簡単なように見えて分かりにくい言葉なんです。私たちはイエスが追われたあの木の十字架を毎日背負うわけではないんですね。ここの背負うべき十字架というのは大きく2つのことを象徴しています。今日のメッセージの中心です。お話ししたいと思います。2つの私たちが追うべき十字架、何かということです。1つ目は自分が神から与えられた苦しみとしての十字架。私たちはそれぞれいろんな苦しみを神から与えられています。それを追うことが私たちにとっての十字架なんです。神が苦しみを与えるのは意地悪じゃないか、私たちは自分本位で物事を考えます。しかし楽で苦しみのない人生を送るとしたらどんな人生でしょうか。そこに成長はありませんし、待っているのはむしろ堕落です。ですので神は私たちのことを思い、私たちの成長を願い、私たちにあえて苦しみを与えられます。ここにおられる皆さん一人一人もいろんな苦しみがあることでしょう。それは一人一人によって違います。体調の不良による苦しみかもしれません。環境や境遇における苦しみかもしれない。いろんな一人が負うべき苦しみの十字架は違います。ですけれどもその十字架を追っていきましょう。苦しいですが、何よりイエスが十字架にかかることを自らの使命として理解され、追われたことを思い出し、私たちも追っていきたいと思います。今日のところ直前、先ほどの22節、イエスは全部分かっておられるんですね。誰から十字架刑を仕組まれて十字架にかかるか、でも分かっていながら逃げられることをしませんでした。それは自分が思うべき苦しみとして理解しているからですね。どんなに痛かったことでしょう、苦しかったでしょう、それでもイエスはそれが神が自分に与えられた、父なる神が自分に与えられた苦しみとして理解された。だから私たちも追っていきましょう。神は私たちを見捨てられるのではないです。私たちも神と共に苦しみの十字架を負うなら、きっと助けがあることを信じています。そして二つ目の十字架です。これは他者に対して自ら痛みを負うという意味の十字架です。今の一つ目は自分の苦しみ、病気や自分がいろんな環境にあっての苦しみです。二つ目は他の人がすでに負っておられる苦しみを自分が犠牲になって負う、そういう他者に対しての十字架です。まさにこれは言うまでもなく、イエスのかかられた十字架が誰のためだったのか。先ほども言いましたが、何の苦しみも何の罪も犯されなかったキリストは十字架にかかられる必要は全くありませんでした。しかし私たち人間の罪の身代わりとなって十字架にかかってください。そこに愛があるわけですね。私たちを愛するがゆえに、私たちが本来、罪人の私たちが本来負うべき重荷を負ってください、犠牲を負ってくださったのが愛するからこそ、大切にするからこそ、他の人の重荷を負ってあげる、このキリストの生き方に私たちも従うべきだということです。私たちも誰かのために身代わりとなって痛みを、また同じ思いになってその苦しみを一緒に担う、 また自分の考え思いを捨てて苦しい相手の思いに寄り添う。また実際的なところでは自分の持っているものを困っている人に差し出す。そういうことがイエスに教えられる十字架を追う生き方の二つ目のことなんです。これも簡単にはできることではありません。苦しみを負っている全ての人を助けることは私たちにはできません。でもこういう他者への犠牲を通してイエスが示してくださった愛というのは相手に届くものだと信じています。私たちの周りで今苦しんでいたり援助を必要とする人々はどなたでしょうか。近くで災害も起こっています。そういう人たちを募金や祈りで支えることも本当に十字架を追うことになるでしょう。それだけでなく何より私たちは近い人、家族の思い、例えば介護だったりいろんな悩みに寄り添ったり、そういうことも一つ一つ私たちが追うべき十字架なんです。もちろんそれは教会の中でもそうでしょう。教会の中で苦しんだり弱さを抱える人の悩みを自らの悩みとして聞いてあげる、共に寄り添ってあげる、そういうことがここで教えられている十字架を背負うことなんです。この今2つのことを言いました。この十字架を背負う生き方がどんなに尊いのか、価値のある生き方なのかが続く24節25節に書いてあります。24節25節をご覧ください。自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のために命を失う者はそれを救うのだ。人はたとえ全世界を手に入れても自分の身を滅ぼしたり失ったりしては何の得があるのか。今教えられた自分を捨て十字架を背負ってイエスに従うことは自分の命を救うことなんだとあります。偽善とかそういう売名行為とかそういうことではないんですね。自分の命を神の御心に沿ったものです。天へと近づけ、天に宝を積み、救いへと至るんだということが教えられるんです。25節に教えられているのは全世界を、財産的に、思うがままにコントロールできる人のことが書いてあります。実際今世界の調査番付とかを見たり、世界の為政者を見ていたら、本当にこの人は世界中が自分の思いで何でも動かせるんだなと思って、見えてしまうことがあります。しかし私たちは思いますよね。そういう人たちは実はかわいそうな生き方、待っているのは本当に虚しい死後だということがわかりますが、25節にはまさにそのことが書いてあります。自己中心的な生き方は必ずや破綻をきたします。この世で破綻をしなかったように見えても、その後永遠の命を得られるかどうか、そのことはわからないのです。逆に24節に書いてありますが、主の足跡にならない、与えられた苦しみを信仰によって受け止め、そして他者のために自分を犠牲にして何かを与える、そういう生き方はこの世的にはかわいそうな人だ、残念な人だな、何も報いられないじゃないか、そういう人にそういうふうにバカにされることもあります。24節の最後に、それを失うが、本当に多くのお金を人に捧げて一文なしになった人のことをよく人はかわいそうにと勘違いされます。多くのお金を現に所有している人の方が素晴らしいように思ってしまう。逆に 病気も何もないでいる人の方がいろんな苦しみを抱えながら日々主に委ねながら生きている人より幸せに見えてしまう。だけれどもそれは反対である。自分の十字架を追って生きているということがどんなに価値があるかということを私たちも覚えていたいと思います。最後に26節27節に簡単に触れてメッセージを閉じます。26節27節を簡単に目で追ってみてください。ここには一言で言えば、私たちが生きている間に神の国、天の国を見ることができるという、イエスによって与えられる希望が語られています。ここにあるように、私たちはこの世に生きながら神の国、天の国を見ることができるんです。それはこの世の価値観と全く違います。しかし神と共にあるというのが、何かを持っているから、お金持ちだから、権力があるからとか、そういうことではなくて、どういうふうに素晴らしいのか、私たちはその人生を見ることができるんですね。自分を思いを捨て、日々自分の十字架を背負って生きることによって、神の国を本当に見ることができるんです。今日の題につけたら、私たちは本当に価値のある生き方は何なのか、ぜひ今日の箇所をこれからも思い返し、自分の歩みを変えてみてみたいと思います。お祈りをいたします。天の神様、ありがとうございます。今日は安岡教会の皆さんと共に礼拝を持つことができ、ひととき、ルカによる福音書から御言葉を取り継ぎました。十字架を背負うことがどんなことなのか、そして何が価値のある生き方なのかを学びました。私たち、多くの痛み苦しみがありますが、その多くの痛み苦しみ、あなたが与えてくださっていることを感謝します。そのことによって天の国を見ることができます。そして私たちが与えられているものを他者に分け与え、そして共に苦しむことがどんなに大きいことか、それは何よりイエス様や人たち、弟子たちの生き方を見るときに受け取れます。どうか私たちもその足跡に習わせてください。本当に価値のある生き方を模索していくことができるように導いてください。今苦しみの中にある方がたくさんあります。安岡教会につながっている方で、体調の苦しみやいろんなものを抱えていらっしゃる方を、どうぞあなたがお守りください。そして今台風が接近しています。特に先日大きな災害、被害を受けた地域の方々が今回守られるように、そのことを切に願います。どうぞ苦しみの中にある方たち、私たちが何ができるのか、どうかその方だけでなく、私たちの周りにいるいろんな方に、私たちが十字架を追って生きることを目指してください。それで感謝します。尊いイエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。
献金をいたします。献金は感謝の捧げ物です。ご用意になることをお願いいたします。
主の皆を褒めたたえます。今日は台風が迫り来る中、 住の前世をここに無事に届けくださり感謝いたします。どうぞ先生の帰りの足もあなたがどうぞ安全を守り無事にご自宅にたどり着くようにお守りください。私たちは本当に神の国を見ることができるという希望が与えられていることを本当に感謝いたします。またどうぞ今日も捧げられましたこの佐世保のあなたが目を留めてくださりどうぞ一人一人を覚えあなたの恵みのうちを歩ませてくださいますようにこれからも一週間あなたと共に歩んでいくことができますようにお守りください。この祈りを愛するイエス・キリストの御名によって感謝してお祈り申し上げます。
アーメン。ご起立いただきまして賛美歌338番です。
今日ここに集うし一同の目、また安岡教会がつながっているすべての人々の目、これからも豊かにありますように。アーメン。